とリバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと佐賀根幸子がお送りしております。さあここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けします。ビブレはんなりスタイル、月曜は住まいをテーマにお送りしております。今日もお越しいただきましたゲストはこちらの方です。三本河原店有限会社代表取締役の三本大輔さんです。三本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。三本さん、本当は旅行だったんですよね。
はい、そうです
そうで、なんかもうこのね、あの時節で中止になったということで、今日あのお越しいただきました。ありがとうございます。そう、あの違う週にね来ていただきましょうかっていうお話してたんですけど、あのちょっと偶然私が電話したら行けますよっておっしゃっていただいたんで、いつもの通り第1週目にお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日なんですけれども、その前々回かな、雪止め瓦の話を教えていただいてたんですけど、はい、この雪止め瓦を調べていらっしゃる時に面白いことを発見されたそうですね。
はい、はいはい、明治20年に雪止め瓦が特許申請されたんです、はい、福井県で、
はい、
その続きに出てきたのが、最近という、まあ、ここ何十年かの間に流行りだした平板瓦がすでに特許申請されていましたので、
はい、
こんなに早くにこんなものが特許申請されてたのかなと思ってびっくりしたんですけれども、
はい、この平板瓦っていうのもね、いつも聞いてくださってる方はもうお分かりだと思うんですけども、あの瓦ってなんていうんですかね、横から見たらあのひらがなのへの字みたいな形になっているの、はい、あのイメージがあるんですけど、平板瓦っていうのはこう、まっすぐな板のような感じの、はい、なので屋根にこう上がってるとどっちかっていうとこうあんまり厚みのないこ
う、そうですね、
ペタッとした感じの瓦ですよね。はい、はいはいはい、これがもう明治に、
そうです、早すぎるなと思ったんですけどね。
実際にその明治時代にはこの平板瓦っていうのはあんまり使われてなかった、
全然なかったと思います。前言ったら出しても売れなかった特許かもしれないですけど、
はい、
あまりにも突然それがパパッといくつか出てるっていうのが不思議やなと思ってたんですけど、
はい
はい、
でそれがなんとなく理由が
ちょっとね、他のこと調べてると分かってきたんですけど、
はい、
あのエドワード・シルベスター・モースっていう、その
モース
モースですね、あの割と日本のこと書いてはる、明治時代に本書いてはる人ですけども、は
い、あれですね、懐かしいちょっと記憶をこう辿っていくと、あの貝塚発見した人ですね。
そうです、はい、
大森の貝塚、
はいはい、
モース氏って言って覚えてたような気がする、はいはいはい、その人ですね。
その人が、はい、その後世界を回って世界中の瓦をスケッチして回って本を出してるんです。
へえ、はい、あの貝塚発見されてるんで、なんていうんですか、ああいう考古学者っていうか、
ここ考古学の草分けですけど、動物学者として東京大学に招かれた先生らしいですね。
はい、そうなんですか、はい、へえ、でもその動物でもなくってその瓦のことも調べてらっしゃったんですか。そうです
ね、世界中の瓦が違うことに気がついて、まあ、何でもスケッチしていかはる先生で、もう世界中の瓦をスケッチしてそれを本に出してはんのが明治22年なんですね。
はい、
はい、
明治22年にそのモースさんが書いた瓦の、
はい、
世界中の瓦の本、
はい
はい、
その瓦に、はい、その世界中の瓦のスケッチとその明治時代に出された特許がそっくりなのがあるんです。
なんと
ちょうど2年後に、
はい、
それ見て出したんちゃうかなというのは私の説ですけれども。
あ、これはあくまで三本さんの説なんですね。
はい、
はい、でもそれまでに、まあ、あの巷に平板瓦がなかったのに、
はい、
急に出てるし、
はいはい、
特許が出てるし、
はい、
本が出てるし、
はい、
じゃないかなっていうことですね。
はい
はい、はあ、きっとでもそのうち使われるって思ったんですかね。
まあ、そうでしょうね。
うん、じゃあその特許って今でも生きてるんですか。
もう生きてへんみたいですよ。
あ、そうなんですか。
特許ってある程度年数経ったらなくなるでしょ
う。あ、そっかそっか、はい、特許がもう外れるんですね。
はい、
あ、そっかそっかそっか、はい、じゃあしばらくの間はじゃあその特許が生きてる。
そうですね。
へえ、はい、いや面白いですね。でもその平板瓦がその時にはでも流行らなかったっていうのもちょっと面白いですね。
まあそういう余地もないでしょうね。普通瓦がそんなにすごく普及していなかったかもしれませんしね。まだまだその、
ああ時代的に、
そうですね。
じゃあお家の屋根にまだ瓦が乗せられるようなお家 もうそんなにはたくさん
あったと思いますけれども、はい、まあ和型の和風の家がどんどん、それから京町屋でもだいぶその後からバーッと建ってきてるみたいなんで、その時全部和型ですしね、
はい、もうイメージね、はい、瓦っていうとあの和型のイメージですもんね、はいはい、今は平板瓦も結構
多いです。新築でしたら平板瓦の多いんじゃないでしょうか。
はい、こうなんとなくこう見たデザインとか、はい、あのライフスタイルもちょっと変わってきてますもんね。そうですね、
洋風化して住宅も和型だけではやっぱり飽き足らないと言いますか、はい、
そうなんですね、はいはい、であの京都の建物、いろんな建物がありますけれども、あの大きい建物でちょっとあの、まあ、最近といってももう何年も経ってますけど、はい、大きな建物に携わられたんですよね、
はい、あ、うちが、私があったというよりは組合が、はい、
あの、
そうですね、はい、京都の迎賓館の和風迎賓館の外塀を瓦組合が受注しまして、
はいはい、なんかちょっとあのその建物のところじゃなくて周りのところなんですね、
はい、周囲の塀です、
はい、そこの瓦を、はい、瓦組合さんが、はいはい、担当された、施工
させてもらったんですけど、うん、
でこの瓦は特別な瓦なんです
ね。そうです、はいはい、それまでにどっかで使われてたものはダメで、
お
でそしてそこに使ったら、はい、もう他には使ってはダメという新しいデザインでしましょうという
特別感ですね。
そうですね、
はいはい、じゃあもう迎賓館にしか使ってないよっていう瓦なわけですね。
そういうふうに今はそうなってます。はい、
それ三本さんも一緒に考えられたんですか。
いや、あのね、あ、そうです、私も考えたというか、瓦組合に、はい、まあ、これも公式ではなかったかもしれませんけど、うん、その今までになかったものであれば考えてみるかっていうお声かけがあって、
はい、
あの組合の役員とかも青年部みんな集まって、新しいから考案するぞって言って張り切って、
はい、
あの発泡白で作ってみたり、うんうん、本当に粘土ひねって焼いてみたりして、
はい、
いろんなのが出てきたんです、
はい、
みんな頑張ってもう自分のが採用されればいいなと思ったんですよね。
そうですよね、うん、はい、
それで頑張って作ったんですけど、はい、結局そのモースの書いてある本の中のどれかにしか似ないというか、う
ん、おやそっか、じゃあもうほぼほぼ出尽くしてるっていうことですか。そうですね、瓦としての形は、はい、じゃあ世界どこかしらで同じような感じのものがある。
そうですね、もう考えられることは出尽くしてるんでしょうね。4000年以上前から世界にあるんですから、いろんな形のデザインとかでもうできてるんでしょうね。それを全部調べて歩いたその本の中には、それ以外のことは考えられへんようになって出るんかなと思う。一生懸命考えてもそこにしかたどり着かないかなと思います。
いや、もうほぼほぼほぼ完成された形のものっていうことですよね。と、はいはい、いうことはかなりやっぱりいいっていうか、はい、いいから使ってるし残ってきてるのかなって思うんですけど、あの一般にね、
はい、
瓦ってやっぱり重いとか、はいはい、重いっていうのはどっちかっていうとこうデメリットな感じで言われるじゃないですか、
はい
はい、瓦のメリットって何ですかね。
あの重い以外は全て兼ね備えてると、まあ、私は自分らのやってることなんで思ってるんですけど、重いというのは分厚いし、
はい、
厚みがあるから太陽にも強いし、
お
1000度以上で焼いてますし、
あ、はい、あ、焼き物ですよね、はいはい、で
自重があるから安定していると思ってるんですね。それを支える建物はしっかりしてくれたらいいんで、
はい、
自重があって、で、あの、
はあ、はい、そっか、その重さで安定しているっていうことですか、
はいはい、厚みがあるし雨の音もパンパン跳ねたり音しませんしね、響かないし、
そういえば、はい、そういえばっていうのはあれですけど、確かにこう薄い屋根だと音が、雨の音しますね、
はい、直接当たる音が響きますね、
響きますね、はい、でもそういえば瓦の屋根は瓦に当たってる音とか響いてこないですね。
そうですね、厚みあるんで。
はあ、うん、なるほど。
それと大きな特徴はやっぱり厚みがあって R があるんで、屋根から浮いたところで屋根の下瓦との字との間に空間があるんで、
はい、
そこでやっぱり熱が遮られて遮熱効果も大きいですしね。
あ、なるほど、はい、あ、だから直射日光が当たっててもそれが直接お家の中まで入ってこない、はい、ということですよね、はい、へえ、そっか、屋根、まあ、屋根って一概に言ってますけど、屋根の上に瓦が乗ってるっていう形になってるわけですよね、はい、なのでそこのところは例えば瓦が飛んでも屋根は残る、
はい、
っていうことですかね、はい、あ、そっか。え、でもよくあの台風のニュースのシーンとか見ると、はい、お屋根がなくなっちゃってて、はい、お家の中が見えてるとかっていうのもありますけど、
はい、
あれは
やっぱり屋根が腐ってるのでしょうね。やっぱり釘が効かなくなってたりとか、屋根の構造自体がもうふやけてるというか、
はいはいはいはい、
それは雨が漏れてるわけではなくて、
うん、
やっぱ屋根が薄ければ、はい、梅雨がつきやすいですよね。冷えたコップと一緒で
結露ですね、
はいはい
はい、
その梅雨がついてると知らん間にあのふやふやになって錆びて、
はいはい、
釘が効かないとか、の字が腐りかけてるとか、そうするともう屋根材よりももう屋根ごともう力がなくなって飛んでいったりとか、そんなこともこの間の関東の台風でも割とあったらしいです、
はい、ねえ、はい、なんかビニールシートでね、はい、頑張って抑えてらっしゃいましたけど、はい、あ、じゃあそれはあのいわゆるあの分厚いっていうか瓦がしっかりこうなっている屋根では少ない。
そうです、結露しにくいですよね、やっぱり。
はあ、屋根の結露ってそういえば気にしたことがなかったです窓は結露してるとこう雑巾で拭いたりとかしてますけど、はい、同じように屋根でも起こるっていうことですね。
屋根裏でも起こるみたいですね。どうしてもちょっとずつ絶対空気遮断してるわけはないんで、まして、和式の天井なんかやったら空気スースーですからね、はい、どんどん湿気上がっていきますんでね、上へ上へと。
そうするとちょっと薄いかなんていう屋根ではちょっと危ないかなっていうところも、
まあ、結露させるとね、まあ、それはもっと予防の方法はあるでしょうけれども、
うんうんうんうん、
結果的にそうなってるものも多いし、そうなりがちやと思いますけどね。
そうなんですね、はい、まあ、そして何よりも瓦は焼き物だということで、そう、昔の瓦が残ってるとお話ししてくださいましたもんね、はい、はい、
まあ、1000度以上で焼けばね、太陽ぐらいへっちゃらというか、あ、
まあ、まさかね1000度のね、あの太陽が、はい、降り注いだりしないんで、はい、もうまあ大丈夫ってことですよね。なるほど、瓦にはそういういいところがたくさんあるわけですね。
そうですね、重いのが悪いではない以外に、重い軽い以外にも取り上げられないけれどもいいところだらけやと思うんですけどもね。しかし攻撃されるのは重いところだけで攻撃されてるんです。
なるほど、あの、重いやん、
はい、
瓦は重いですって必ず重いっていうところが入ってくるわけですね、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、あ、そっか、それ以外はいいところがいっぱいあるよということですね、はい、そうか、ね、あの京都のそのお家の中、京町屋でもうたくさん瓦が使われているということですし、はいはい、あの、あ、今日はもうお時間なくなっちゃったんで、次回じゃあまたその京町屋に使われている瓦についてとかもまた教えていただけますか。はい、はい、いや、よろしくお願いします。そうか、なるほど、瓦重い以外はいいところがいっぱいなので、
そうです、
はいはい、ちょっとまたあの瓦についてまたあの少しずつ勉強していきたいと思います。いや、今日も興味深いお話をありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは、三本かわら店有限会社代表取締役の三本大輔さんでした。ありがとうございました。